古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の山本です。道の駅宗像に新しく花と工芸のお店日頃がオープンしました。お花は特別な日だけではなく、あなたの日常、日頃を楽しく豊かにしてくれます。ぜひお越しください。
こんばんは、坂田修大です。今週は先週お約束した糸島市の宇城岳の中腹にある宇城岳神社にやってきました。この付近には糸島の伝説が数多く残っているというので案内していただきました。ご案内を糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さん、三笘節代さん、岩田久美子さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。
宇城岳神社に来ました。今最初の鳥居をくぐって、少し高台に、あります。本殿の方へ向かって歩いています。豪社宇城岳神社という、石碑が立っておりますね。右側に古い祠も見えます。最初の鳥居です。これは狛犬が普通は左右にね、はい、ありますけども、これは恵比寿様ですか。
恵比寿と大黒なんですね。
恵比寿大黒、はい、右側に恵比寿の像があって、はい、左側に大黒様の像が、1メーターぐらいの、ね、石像ですね。
石像です、はい。ここの福吉っていうところはですね、はい、農業とそれから漁業が盛んなところなんですね、は
い。それで、
それでこの宮はですね、尊社の上のくらいの豪社なんです。
あ、そうですか。
ですから、はい、ここは糸島の西部と、はい、それから松浦郡ですね、はいはいはい、佐賀の、はい、の、まあ、中心的なお宮さんだと。
あ、そうですか。
豪社なんですね。
あ、はい、
で白山宮を祀ってます、はい。ですから主祭神がくくり姫、きくり姫って書きますけどね、はい、それとイザナミとイザナミ、あ、イザナギですね。それが、はい、それが最新です。
あ、そうですか。で
この上宮に宇城岳神社の頂上にですね、はい、上宮がありまして、はい、そこにはイザナギの御事を祀ってます。
あ、そうですか、はい。
でまあそうですね、ちょうど上宮ができたのが天平時代と言われてですね、おりまして、
いいですね、
はい。それでなんでできたかっていうと、神宮皇后は遠征されましたね、
朝鮮半島
に
ね、
はい。その時にその山頂で、はい、まあ勝利祈願をされて、はいはいはい、そしてお帰りになって宇城岳神社を作られたと。
あ、そうですか。
そういう、ね、いきさつがありましてね。で室町時代に正式に上部に神社作ったんです。
お、
それがね、今度昭和58年に建て替えになりましてね。
あ、そう
ですね。それで、その時はヘリコプターで下で組み立てて、
あ、上空の方ですね、
はい、写真がありますようにね、運んだんですね。
運んだ、
はい、
上空を、
はい、
大切ですねこれは、
はい。ここは何て言いますか、 岩の有名な岩がありましてね、
はい、
33キロ石ですから、まあ、60メーターぐらいの、あの長広いあの石がね、 岩があります。
あるんですか、
はい、もうそれからいろんなね、あの琵琶石とか、もういろんな形の石がありましてね、そこにもそれぞれあの仏様とか神様を祀っているところがございます。
はい、ここはあれなんですか、その浮岳自体は、玄界灘を通る船から見える。
そうです、別名ですね、まあ、加谷さんが筑紫富士と言いますけど、ここも筑紫富士と言われとったんですね。
そうなんですか。
はい、だからあの何ていうか古い歌がですね、残っておりますね。
はい、航海する船の、はい、あの、まあ、印といいますか、
ランドマークなんです、ね、
ランドマークみたいなんですか。
はいはい、ですからもうあの行きの方から来ますとね、
はい、
右の方は松浦、東の方は筑紫と、はい、いうふうにこうあのまあ、山を境にね、
はい、
あの判断 しとったようですね。
そうですか。
はい、はい、
そういった山なんですね、やっぱり遠くから見ると、あの富士山みたいな感じの山。
そうですね、もうそっくりですね。
あ、そうですか。
はい、高さが805メートルあります。
あ、はい、そうですか、結構ありますね。
はい、だからあの佐賀の人とかですね、
はい、
あのまあ、佐賀県の松浦の人、
はい、
それから筑紫の糸島の人、
はい、
それであの毎年秋にね、
はい、
お彼岸にあの辻登りというのがありましてね。
辻登り、
はい、それでその時にあの、肥前と筑前の相撲大会があるよと。私たちの小さい頃。
あ、そうですか。
はい、だからもう、そうですね、70年ぐらい前には盛んにありよりましたね。
あ、そうですか。
はい、
相撲大会、
はい、まあ、神事の一つですからね。
あ、そうですね、
はいはい、その銀杏の木、
この銀杏、
これ大きいでしょ。
大きいですね、
これあの県の指定になっとるんですよ、
最初の通りのすぐ、はい、左側にありますけどね、
そうです、そのイチョウの真ん前が、あの、古い仏像の収蔵庫になっておりますね。はい、ちょっと登ってみましょうか。
あ、見れるんですか。
はい、見れます。
左側に、まあ、倉庫みたいな形で、収納庫があるんですね。仏像がこの中にあるということで、見せていただければと思います。で、階段が数段ありますので、階段を登りまして、そして、入り口を開けます。あ、すごい。いくつかな、1、2、3、4体の仏像がありますね。如来立像というのが右、一番右端にあって、その次が地蔵菩薩、そして3番目が蓮薬師如来と、そして8つ目が阿弥陀如来像ということです。如来立像は、まあ、1メートルをはるかに超えて2メートルぐらいの大きさ、地蔵菩薩もそのくらいの大きさですね。
まあ、特に有名なのはですね、
はい、
この地蔵菩薩ですね。
ああ、
それからこちらの蓮薬師如来、
蓮薬師如来、薬師如来というのは、はい、あの座像ですけどね。
座像ですね、
はい、
これはあの非常に古い、九州でももう本当に最も古い、
あの、そうですか、
作りですね。であの、まあ、ご覧になったら分かるようにですね、あの宝衛っていいますかね、
はい、
あの お嬢さんの着てある宝衛ですね、
はいはい、
これがもう、こう鮮明にこう描かれて、でこれ全部一木造りなんですよ。一本の木で作っとるんですね。で、廃仏毀釈の時にその、
両手を切られた、
切ったというわけですね。
ちょうど両手はね、
それから
全部の仏像が両手がなくなった
んですね。そうですね、
はい、
明治の時にあの亡くなったようですね。
はい、 まあ、貴重なもんですね、
貴重なもんです。
こういう仏像が、こういうところにね、
そうです、
山の中ですよね、
最も古い九州でも最も古い、
まあ、そうですか、
あの仏像と言われてますね、ここにこう久安寺というね、
はい、
お寺が
久安寺って書いてましたね、
はい、で久安寺っていうお寺が清雅上人っていうね、はい、インドから来たという、はい、お嬢さんですね、
はい、
その方が伊藤七梶っていうのを作って雷山と、はい、雷山専如寺とかね、
はい、
まあ、久和寺とか、
はい、
あるいは壱岐山壱岐寺とかですね、
はい、
いろんなお寺を作ってあるんですが、
は
い、その中の一つなんですね。
あ、そうですか、はい、
ですからここはですね、久安寺と書いて、
はい、
集落の名前がね、
はい、
久和寺っていうんです。
久和寺、
うん、久安寺が鎮まって、はい、久和寺という、
久和寺、
はい、そういう名前になってますね。
そうですか、
はい、でその時 の, 久安寺はこのお宮のところに立っとったんだと言われてますね。
いずれにしても随分昔からずっとあるんですね。
そうですね、はい、
そして浮岳神社を後にして車で少し下ったところに3メートルほどの大きな岩の塊があって、そのそばに1本の木が立っていました。ここでこの近辺に残るいくつかの伝説を伺いました。
神社から車で 2,3 分降りてきたところなんですけども、途中に1本木がありまして、だいたいそうですね、高さが2メーターちょっとありますかね、その木、白い、幹を持った木です、はい、この木は、
この木は糸島では七味と言いましてね、
七味、
はい、赤い実がなるんです。
ああ、そうですか、
餅の木です。
餅の木、
はい、餅の木ですね。
餅の木ですか、
はい、はい、それで以前はこの、大きな石がありましょう、
はいはい、
これに馬をつないで、豊臣秀吉がお宮に浮岳神社に登ったと、いうことなんですね。
秀吉が、
はい、
それでこの岩はだいたい2メーターか3メーターぐらいのね、
はい、大きいですよ、
大きな岩ですね、苔、はい、むしてました、
はい、それでまあ、ちょうど、江戸ちょっと前で、ね、
はい、
天正年間に、この浮岳神社を潰してしまった。
ああ、そうなんですか、はい、その時、
その時に馬をつないだ石と言われてるんですね。
あ、
はい、
この木ではなくて石の方ですね、
はい、そうです。
そうですか、はい、この木も目立つ、
目立ちますもんね、
ですよね、
はいはい、
その木の下に大きな岩があって、岩ですね、これね、
そうですね、
ここに、馬を止めたと、はい、
そうですね、
ことですね、はい、
あれが浮岳です。
はい、あ、目の前にね、浮岳が見えますね、
まあ、富士山の形をしたんですね、特に玄界などの域の方から来ると本当に富士山のような形をしてますね。
綺麗な山ですね、
はい、それで、まあ、ここも筑紫富士と言われてるんですね。
筑紫、
はいはい、ですからここはまあ、古い霊山で、
はい、
この山自体を崇めとったんですけどね、伝説もあるんですね、はい、昔竜とですね、
はい、
村娘が、
はい、
竜がですね、
はい、
山を歩いて人間に化けて、とてもハンサムな人だった、人に化けてね、で村娘が惚れてしまって、で結婚するんですね、そして子供を産むんです、そして産む時に俺は竜だったというのを明かすんですね。でその生まれた子供が竜気って、竜が起こると言いますけどね、
竜気、
竜気、
はい、
それはですね、神宮皇后が遠征するときに、
はいはい、朝鮮半島に、
大将となってね、
はい、
渡っていったと、で活躍したというふうな 伝説が残ってますね。
あ、そうですか、
はい、そういうふうな話があるし、それからあの浮竹が燃えてるぞって言ってね、
はい、
村中がもうみんな出て、
はい、
真っ赤に燃えとると、これは大変だと、どうしてやろうかって言ってみんな上まで登ったけど、はい、火の気がないんですよ。
お
うん、それで、みんなどうしてだったんだろうかと、
はい、
あのそしたらある時ある人が大体その20年に1回ですね、
はい、
お祭りをするというかな、
はい、
それを忘れとったんですね。
ああ
それで忘れとったんだということでね、
20年に1回こう建て替えしますよね。
建て替え、それを忘れとったんだと、そういうことですね。それでしたらもう火が、そういう現象がなくなったと、そういう言い伝えがあります。
はい、変な火がちらちら見えたわけですね。
はい、そうです。
調べてみるとそういうことだったという、
そうです。そういうことですよね。はい、
そういう伝説もあるということですね。
はい、そうですね。
はい、
そして浮岳神社からさらに和虫温泉の近くへ降りてきますと神社がありました。白山神社と言います。この辺りをうろうろしていますと一つ石碑を見つけました。
ここは、マムシ温泉からそうですね、400-500m 離れた北の方に来たところですけども、白山神社という神社がありまして、その神社の横に、石垣といいますかね、40-50m ぐらい続く石垣がありまして、その石垣の真ん中に30センチぐらいの石碑があります。伝説馬止め石と書いた石碑があります。これは一体どういう伝説があるんですか？
ここは白山宮の下宮になりますね。はい、で竹戸という集落の
竹戸、
はい、のうちですけどね、
はい
はい、ここはここを治めとった鎌倉時代からのね、
はい、
漁師である吉石っていうのがいらっしゃるんですね。はい、でその吉石っていうのは、藤原の秀里の、
はい、
末裔だと言われてってですね、こっちに来てこの一帯を治めとったんですね。でその漁師が福吉の 浜に用があって行って、
はい、
そしてごちそうになって、
はい、
夜遅く帰ってきよったらですね、はい、乗っていた馬がここで立ち止まったんですね。
ほうほうほう、
そしてそう前に進まないと、どうしてだろうと、もう馬を励ましたりしながらしたけども動かないと、そしたらですね、スッとこの岩の、この岩ですよね、
はいはい、
この大きな岩だったんですね。
よく見たら、その岩の上にこの
石垣がある、
窓目石っていう石碑があるんですね。
はいはい、この中からスッと女の人が出てきて、そしてその実は私がおるからその馬が止まったんだと。
ああ、なるほど、うん、はい、
だから私の言うことを聞いてくださいと、
はい、
でその女の人はですね赤ちゃん抱いとったんですね。
あ、
うん、私がちょっと用があるから、これをしばらく預かってくださいと、この子をね、
はいはい、
でじゃあもうしょうがないなと、うん、馬が進まんなら預かろうということで、こう抱いたらですね、
はい、
非常に重たいんですね。
お
そしてその女の人は用を足すために、
はい、
消えていったんですけどね、はい、その子供がだんだん重たくなる。それでも必死でですね抱いて、それであとはもう自分のこう身にまとっとる紐までこう赤ちゃんに巻きつけて、それで必死でこらえるんですね。それでもうそれがちょっとしばらく時間経ったんでしょうけども、もう落としてなるものかって言って必死だったんですよ。
ものすごい重さだったんです、ね、
そしたらね女の人が帰ってきて、ようこそね見ていただきましたと、しかも落とさないでね、してくれましたと、 お礼にね、あなたの子孫が、うん、あの力の強い男の子がね、うん、生まれるように祈りますと、うん、それが私のお礼ですと言って、うん、この岩の中にスーッと消えていったって言うんですね。それからその後、明治になってね、その吉池の人がお医者さんになる人があるんですけどね、その人が鹿科っていうところにね、うん、その親戚にあの遊びに行った時に、そのお風呂をご馳走になるんですね、でところがね、お風呂は昔のお風呂は外で滝寄ったもんだから、はい、雨が急に降り出した、そしたらその男の人はあのその風呂桶ごと、水が入った風呂桶ごと持ち上げて、あの家の、 あの軒下まで持って行って、風呂をごちそうになったということですね。それでもうそのお医者さんもさることながら、あの力持ちと、この福吉には関取がおると言われるぐらいに有名な人になったんですね、はい、まあ、そういう伝説です。
要するにあのその力を、その女性が与えてくれたと。与えた、
そうです。
お礼に
そういう物語ですね。
そうですか、はい、それでここに馬止め石という、
そういったらその幽霊が去った後は、もう何事もなかったように馬が動き出したと。
ああ、そうなんですか、
はい、
面白い話ですね。
そうですね、
はい、そういう面白い伝説が残っているという、伝説、馬留石の石がここにありまして、その下1メーターぐらい、これ岩があるんですよね。
大きな岩だった
んですね。大きな岩だったね、はい、で岩のこう端の方がこう、崖から出てるという感じです ね。その上に馬留石の石がいう感じです、はい、面白い伝説ですね、
はい、馬留の石の話、糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんに伺いました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
糸島を私ももりもり出歩いてまして、はい、バスに乗ってたらですね、初っていうバス停、あの初めての初なんですが、はい、通った時にね、すごい看板見つけちゃったんです、九州大学生法
九州大学製法
何を作ってるんだろう。気になったらですね、横にその製法下に手作りハムソーセージ島スモークハウスって書いてあるんですよ。ってことは何かハムかなんかかなと思って、これはいかねばと島スモークハウスにお邪魔してきました。代表の江川博之さんに、この九州大学製法って何なんですかと聞いたら、こんな答え返ってきました。
あの九州大学の農学部の付属農場で学生実習に使ってたレシピなんですよ。それを、まあ、九大の教授があの作ったレシピなんですけども、で、まあ、30年間ぐらい学生実習でやってます。博多地鶏を使ってですね。
そうなんです、博多地鶏を作った、しかも九州大学の農学部でしか作られてこなかった、
もう九大農学部の味なわけですね。
そうなんですよ、で作ったレシピを作ったのが教授なんですね、だからその九州大学の農学部門外不出なわけです。江川さんは出身者なんですね、卒業生。
そうなんですね。
僕がね、いいところはまだ作ってないんだけど、卒業と同時ぐらいに作り始めたんだよ。でもまあこう九州大学と契約して、この島スモークハウスでしか作られてないわけです。
そうですか。
一般の人が買おうと思ったらここで買うしかないわけです。じゃあね、そのレシピ特徴って聞いたら怒られるのかなと伺ってみました。
そうですね、あんまり言えない、あんまそう大したことないかもしれないけど、まあ、基本的にあんまり言えないですね、
あえてここだったら言ってもやからっていう特徴ってあります？
そうですね、まあ、その博多地鶏の美味しさを生かしたこうレシピ配合ですね、それと工程になってます。
それ配合っていうのは調味料の配合ですか？
調味料と肉の配合ですね。肉はちょっと若干なんですかね、鶏肉がパサつくところがあるから豚の油なんかを少し入れてるんですよ。
今のは言っても怒られないですか？
大丈夫です、はい。
ブレンドしてるんですね。
せっかくなんでこの九州大学製法の博多地鶏ソーセージ、坂田さんお土産に買ってきましたんで、どうぞ召し上がってください。
薄くスライスした輪切りのものです。
これ生のまま食べていいって言われました。
あっさりこう白い、ね、鶏肉の色と表面は褐色です、
はい。
うん、スモーキー、
そうなんです
よ。あ、しっかりいぶされてて、素材の肉の味がしっかり引き立ちますね。
でしょう、で鶏ハムなのにしっとりしてるのがすごくって、
本当だ、
これはすごい一品だなと。門外不出なのも分かるなっていう、敏感な人はこのスモークした時のほのかな酸味も感じるって言ってましたので、とにかくあっさりパクパク食べられる美味しさなんですよね。すごいなと思ってたら、このショーケースの中にですね、気になる金と銀のシールがあったんです。あれ、これ何ですかって言ったら、なんかドイツの、去年ドイツの農業委員会で金賞と銀賞を取ったロースハムとウインナーっていうのがあって、これも気になるんで買ってきました。金賞を取ったロースハム、こちらもぜひ召し上がってみてください。
あ、これね、薄切りのロースハム綺麗ですね。これまたスモーキーで、そしてやっぱりこう味がね、そんなこう強くない、主張しないこの素材の美味しさが広がります。
お肉の味がしっかりするようにこだわって作ってらっしゃいますが、これから先こんなことも江川さん考えてらっしゃるみたいです。
一般のその子供さんたちとか中学生高校生に受け入れられるような、好んで食べてもらえるような製品作りをしていきたいと思ってますね。
中学生高校生、
もう食べてもらわんと若いうちからですね、いいものを食べてしっかりした味覚を持ってもらいたいですね。
この思いですよ。給食ですでに小中学校出てるんですって。はっきり言ってこう採算度外視ですよね、これって ね、
塩でごまかさないうまさがある、
変なものは入れない、このいい味を覚えてほしいって。でね、やっぱね、江川さん地元糸島なので、その地元をすごく大切にしたい、糸島に僕誇り持ってるんですよねって、その気持ちがぎゅうぎゅう詰まってるハムとソーセージ、ぜひ初のバス停前にお店があるんで訪ねてみてください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。